また買ってきてしまった。今月で2個目。まあいっか。これで、また一緒に遊べる友達も増えるし、どんどんどんどん、ボードゲーム仲間を増やしていくぞ!ホラボド!
はい、始まりました。ホラボド。今回は特別会。帰ってきました。ゲームデザイナーサミットボリューム7。はい、ということで今回もですね、はい、様々なゲームサークル、そして企業さんに出ていただきまして、自身のね、思うこと、そして今後のアピールなんかを中心に話していただけたらなと思いますが、早速ですけれども自己紹介をお願いしたいと思います。どうぞ。
はい、今回初参加させていただきますヤマトゲームズの、代表兼ゲームデザイナー飯田哲也です。
わー、はい、
青きのこゲームズでデザイナーをやってる青きのこです。
イエーイ。
はい、リバーゲームズ代表兼ゲームデザイナーをやっております、バリーと申します。よろしくお願いします。
イエーイ。そして最後、
はい、ボードゲームアイドルスピーディー遊園地のスズのラメルです。ラメルコゲームズだよ。うわ
ー、ラメルマン。
はい、
デザイナーサミットで出ちゃった。
出ちゃった。
あら、
どうしよう。
だから今回はあれですよ、アイドル枠じゃなく、
はい、デザイナー、
デザイナーとしていじりにいじりますからね。
あ、よろしくお願いします。
私たちももうラメルンのそのゲームめちゃくちゃディスりますから。
うわー、怖い、めちゃくちゃ怖い回だろ。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
では、ここから、まあ、ゲームについて話していきますけど、リスナーの方はこう言ってもそれぞれのほらサークルとかゲームとかいまいち分かってない方もいらっしゃいますから、うん、皆さんのゲーム作られたものっていうの代表作なんかをね、言っていただけたらなと思いますが、飯田さんどうですか？
そうですね、ヤマトゲームズはですね、
はい、
2年前の、うん、ゲムマの秋かな、
お
2015年の秋から、
うんうんうん、
ゲーム発表させていただいてまして、今回の秋で第5作目という風になってます。
めっちゃ売れましたもんね、あれ、
う
ん、
そうですね。
なんでしたっけ？
キャッツパーティー。
うわ、キャッツパーティー。
おかげさまでキャッツパーティー一番好評いただいてまして。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。これ、初作なんですけども。
うんうん、
はい。で、キャッツパーティーの後に、
うん、
バードオブハピネス、
うんうんうん、
スイーツ、
スイーツ、
アニマルビレッジ、
うん、
で、今回新作アクアリウムデザイナーと、
うわ
ー、いうことで、
はい、
基本的にうちすごくライトなカードゲーム、
うん、はい、
ということで小箱でずっとやってまして、
うん、
そのラインを踏襲しながら、
うん、
今回5作目出させていただくということになってます。
はい、ありがとうございます。はい、では続いてどうぞ。
はい、青木の子です。ちょうど秋のゲームまで出したのが、
うんうん、
カオツイリアクションっていう
お世話になりました。
で、あー、いい、もういろいろ勉強させていただきました。
あ、本当
に。大喜利ゲームって初めてのもの
を。あ、確かにそうですよね。とはいえ青木の子さんの私の大好きなゲームはカオツイもいいですけど、
絵の頃ですね。
絵の頃いいですよ、ね、
隠れた名作って言われてる。
いや、もう最高ですよ。
あれ、早く箱で出せるように頑張りますんで、よろしくお願いします。
お願いします。カオツイもね、売れましたね。
予約も50ぐらいいって、かなり強くて、
ね、
あと残り100もトントントンと。
いやー、よかった。はい、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい、リバーゲームズは、猫ババ、命のサブ系、タブーゲーム、ハッタリンジャ、そして、今回新作5作目の、ダウトレイジを、
はい、はい、
おー、おっしゃいました。
はい、今回はもう、バリーさんが出てくれたんでよかったですけど、前回ね、
はいはい、
同じサークルメンバーのね、出てくれた方が、もう緊張に緊張しすぎて、ひたすら、カンペをただただ読むっていう。
はい、死ぬほど反省がしました。
本当に。いや、あれはあれで面白かったですけどね。
か
けましたけど。はい、お願いいたします。そして、ラメルマンは。
はい、代表作というかまだ一作しか出していないんですけれども、
うん、
シピッチ総選挙というね、ボードゲームアイドルを舞台に、メインにね、したゲームを作りました。
どれぐらいあれ、跳ねたの？
もう弱小サークルですよ。もうほんと、2桁しか作ってないんで。
あ、50とかでしたっけ？
そうです。自分で40打ったんで、うん、はい。
いや、十分ですよ。十分。
私の中でも確かに十分なんですけど、これからどんどん売れていくような作品が作れたらいいなと思います。
うん、お、ということは、売れればもう何でもいいってことですか？
そうじゃない。
そうじゃないです
。違う。
そしてね、ラメルマンといえば、当然ボードゲーマーでもね、有名ですからね。
は
い、
あ、有名？
そりゃそうじゃないですか。
有名ですよ。
おー、嬉しい。ありがとうございます。
だって全国回って、うん、ねえ、いろんな人と関係持って。いやいや、間違えてない。
合ってるけど、合ってるけど、語弊が、語弊がある。
あ、でも芸能人って地方行ったらやるっていう。
ちょっと、
ボードゲームもね。
ボードゲームもね。
ちょっとそれ変なんじゃないですか。ボードゲームもしてるんです。
思い込みが強いな、君。
いや、そういう振りがあるからって拾ってるだけです。
ありがとうございます。
はい。
ではですね、早速質問をぶつけていきたいなと思いますが、生活においてボードゲームに触れる、もしくは考える割合っていうのをね、まあ、以前にバリーさんと青きのこさんにはもうお聞きしたので、うん、飯田さんどうですか？どれぐらい生活の中で触れてます？
ボードゲームは、うんうん、私子供2人いるので、家で、
はい、
やっぱ子供と遊ぶんです。上が16歳の高校生の子。
でかー！飯田さんっておいくつなんですか？
46です。
見えねー！
マジで？
で、下が10歳の女の子なんで、
はい、
で、2人は遊んでくれますね。
あ、嬉しいです、ね。
でもね、神さんが全然遊んでくれないんです。
え、もっともっと遊んでくれてたんですか？
全然、ボードゲーム遊ばない人なんですよ。
あら、も
う。なるほど。
じゃあ、子育ての英才教育。
そうなんですよ。で、うん、この子供たちはもう遊んでくれていて、うん、あとは、まあ、私本業の方の、まあ、会社勤めしてるんですけども、
そっかそっかそっかそっか。
会社でボードゲームの同好会作ってて、
はい、
で、月1で必ず、うん、仕事終わった後に、みんなでこう、ボードゲーム遊ぶなんていう感じではやったりしてますね。
わ、素晴らしい。じゃあ、遊ぶ以外にこう、新しいゲームを考えるっていうんでは、
それはもうなんかね、毎日じゃないですかね。まあ皆さんそうだと思うんですけど、ね、皆さんは。こう、何かのこう、ふとしたきっかけ、瞬間に、ポンといいアイデアとか出たりとかするので、
うん、
こう、何かこれ、まあボードゲームにならないかな、みたいなのをこうずっと考えながら、歩いたりとかしてるって感じだとは思いますね。
まあ、沖の子さんもあれですよね、もう仕事中も考えて、ね、こっそりメモしておくっていう。
そう。あれからちょっと変わりまして。
あ、怒られたんですね。
あれからもっと、会社の社長とか、部長とか、みんなに、ボードゲームやってるよとかいうの全部伝えて、ボードゲーム作ってるよとか伝えまくってます。
ああ、いいじゃないですかね。
認めてもらえたんですか？
そうです。だから今うちの会社で、
はい、
新卒採用の一環に私の作ったボードゲームが、
うん、
素
晴らしい。
それ、あ、じゃあ後でちょっと詳しくお話し聞かせてください。はい、じゃあラメルマンはどうですか？
ラメルマンはですね、まあ週4以上、多い時はもう十何日連続でボードゲームを遊んでいるので、触れてる日数って言ったらめちゃめちゃ触れてます。
いや、ラメルマンそもそも何回聞いても教えてくれないですけど、日頃のなんか動きが全く謎すぎる。そもそも全国回るお金がどっから出てるかも教えてくれないし。
家の庭を掘ると油田がっていうことにしておいてるけど、本当はお金がない。
いや、本当。私がもうちょっと若かったらグーで殴ってますよ。
あ、ば
すごいな。まあこれだけゲームが遊べるっていうのはみんな羨ましいですよね。
ですね。
うん。
ちょっと好き勝手させてもらってます。
はい。ゲームが好きな頃と今、はい、ゲームデザインをやるようになったら、うん、ほら遊んでる時に、あ、このシステムこうすればいけるかもみたいな、ほら考えちゃうじゃないですか。
あ、そうですね、うん、あと私デザインをするのが全部ゲームデザイン以外に箱デザインとか、
う
ん、そのイラストとかも全部やっているので、あ、
うん、
あ、こうやった方が見やすいんだ、分かりやすいんだみたいなアートワークのところに目をつくことがボードゲームでは多くなりました。自分の好きなデザインをしちゃうと、
うん、
プレイヤー目線じゃなくてデザイナー目線みたいな書き方をすることが多くて分かりづらいっていう風に結構言われて、これからはゲーマー目線のゲームをもっとデザインをしようと思って見てました。
大きくなったね。ねえ、もう本当についね、2016年でしたっけ決定は。
そうですね、1年、まあもうちょっと半前くらいになりますね。
ねえ、その頃から考えたらもうなんか急に、ねえ、みんな逆らえない立場
ですけど。いろいろまだまだペーペーなんで、本当にペーペーなんで。
飯田さん応援してます？
応援してますよ。いや、私結構ね、ジェリカフェさんに行くので、
お客さんで、
お客さんとして行くんですよ。
池袋店でよくって聞いてます。
そうなんですか。
で、行っては自分のゲーム紹介して、買ってもらうっていう。
こすこすいいの、ジェリカフェさん。
でも置いてますからね。
そうなんですよ。
あ、そっか。じゃあ全然 OK です、ね。
これはラメルさんともジェリカフェで遊んだことね、
はい、
ありますよ。
いいなぁ。私も家近かったらもう毎日一緒に遊びたいです。それでたバリーさんなんか今日ね、はいはい、わざわざ愛媛からこの収録の、
はい、
収録のためだけに、
はい、
来てくださって。
そうですね。
ありがとうございます。
はい、
どうです最近。
まあ、そうです。まあ、やっぱり結構ボードゲームが徐々に徐々にもう1年前よりもちょっとまあ熱くなっては。
マジで元 元持つアクセントじゃないですか。
そう、なんていうんですかね。もう、ボードゲームもゲームじゃなくて、なんか参考書を読むような感じで、なんかこう、
しゃべる。楽しめてます
楽しいっちゃないんですけど、ゲームマーケットがまたこう、開かれるときに、うんうん、次にまた何作ろう、何作ろうっていうのはもうずっと頭の中で巡ってますね。
いやもう皆さんかなりのもうジャンキーになってますね。いや素晴らしいと思います。じゃあですね、次の質問に入るんですが、ゲームサークルを作ろうと思ったきっかけなんかもね聞きたいんですけれども、飯田さんどうです、ヤマトゲームズを作ろうと思ったきっかけ。
やっぱりまあでもゲームが好きだからじゃないですかね。小さい頃からやっぱりアナログゲームってすごい好きだったんで。
テレビゲームには走らなかった。
そう、初めやっぱアナログゲームが私入ってるんですよ。
ほ
ー、うん、で中学生ぐらいの頃は、はい、ダンジョンズアンドドラゴンズとかートーク RPG をやり、アバロンヒルのウォーゲームとかをやったりとか、あのエポックのガンダム
やったりとか、はい、通りますね、
はい、そういうのやりながら育ってきて、でボードゲーム作りたいなってすっごいずっと昔からあったのね。だけどやっぱりこうそれとは違う仕事についていて、はい、でもこうゲムマが大きくなってきて、見に行ったら、はい、やっぱりね抑えきれなくなったんですよ。
あ、その気持ちが。
そうもう作りたいって思って1年発起して2年前から始めたっていう感じですね。
それは反対とかなかったやつか。
いやだって初めはね、神さんにも秘密ですよ。
なんで。いやとはいえほら自分の時間使ってやらなきゃいけないじゃないですか、本職が別であるから。
そうだからもう秘密に夜家族寝た後に PC の前に座って
何やってんだ
ガチャガチャガチャデザインとかしてるわけですよ。
これサザエさんのあれだったらもう絶対浮気してるわ、まさかみたいな。違うよ。
まあ、今でこそもうね、ちゃんとね、分かってくれてますけど。
よかったですね。
そうなんです。
で、そっから、あれ一人でやられてます？
そう、うちサークルっていうよりは、ほんと個人なんですよ、私の。
おー、すごい。
その割にはほら、もうブースもドデーンと構えて。
まあ、やるからにはね、やっぱりこう、きちんと認知もしてもらいたいし、広げたいなってなるのでやってるんですけど、
はい、
結構裏はほんともう足もがいてますよ。やっぱ一人はね、辛いですね。
そうでしょうね。それはそうでしょうね。まあ、一人でやってるって意味ではラベルマンも一人でやってるな、あれは。
ほぼ。
ほぼ
ほぼ。
ほら、一緒のね、シュピール遊園地のメンバー、誰か忘れましたけど、いました。
おいペイさんとサナナ。
いや、お世話になって
ます。はい、3人でやってますよ。
でも一緒に作ってるわけではない。
はい、はい、あれは全部ラベルマンがやってます。
はい、で、ラベルマンどうしてそれを作ろうと思ったの？
ラベルマン、簡単に言うと、シュピール遊園地とラベルの認知度を広めるため。
クズだなんだ売名だったわ。
まあでも、いろんなことをやってきて、まだやってないことって言ったら、あ、ボードゲーム作ってないなって思って、ボードゲーム作ろうって思いました。
大事。でもね、私もそうですよ。コラボドやってて、やっぱ皆さんの苦労を知りたいから、うん、以前にノイっていうのをね、コラボド版を作らせてもらって、うん、で、そしたらいろんな人に叩かれてね、二度と作るかってなりましたけど。
めちゃくちゃ好評ですからね。
好評になると、いろいろ、ありますよね。なんかね、サークル間のいろんな関係とか、うん、消費者からの本当一方的なコメントとかね、いろいろあります。そこら辺もね、どんどん聞いていきたいですが、まあ、サークル作ろうと思ったきっかけはね、青木の子さんとバリさんには以前聞いたと思いますけれども、
そうですね。
はい、なんかそこら辺で話したいことあります？
じゃあそれよりもうちょっと、まだ話してない部分で、
話してない部分、
まあまあっていうのももっと思い出話にしたいんですけど、
思い出話、生まれた頃の話、
もう近いです。もう生まれた時からもうテレビゲームとかゲームが好きで、でもちろん子供の頃はバンゲーム、
ああいいですね。
パーティージョイだったり、ジョイシリーズだったり、いろいろやったんですよ。
うんうん、
でファミコンが出て、こうボードゲームやらなくなって、
ああどうしてもね。
そうなんです。で、専門学校時代にマジック・ザ・ギャザリング、TCG というのが出まして、
私もハマりましたね。
あ、ギャザリング。
多分世代近いんで、ハマるでしょうね。
はい。どれぐらいハマったんですか？
結構長いことやって
る。お金もだいぶ
飛ぶ。お金はだいぶ飛びます。あれはいくらでもお金なくなる。
ですよね。
で、そういうのがあって、で、テレビゲームが作りたいから、パソコンの専門学校ゲーム
を入
りまして、
はい。
で、結局夢は破れて、ゲームは作れないけれど、まあ、パソコン触る仕事にはなったんですけど、
はい、
で、そこでまたボードゲーム、ゲームマーケットとかあるよっていうのを知って、ボードゲーム遊んだら、あ、俺やっぱりゲーム好きだ、ボードゲーム好きだってなって、で、テレビゲーム作るのは難しいかもしれない、一人でも。だけれど、アナログゲームなら一人でも作れる。やろうと思ったらチャック袋でもいいじゃないか。
そうですね。
はい。ということで、自分でサークル、自分が遊びたいゲームを。
で、一番最初に出したのが、
サイコロのあれっていうゲームで。
サイコロのあれはすでにチャック袋じゃなくないですか？
あれ、チャック袋じゃないんですけど、安いです。
あ、そっか。でっかい袋に入ってるね。その袋自体もコンポーネントになってるって。
で、その中に入れれるんで。
うん、いやー、画期的でしたよね。
あ、ありがとうございます。
はい。まあ、そんなこんなですけれども。あ、じゃあ次の話題に行っちゃいますが。はい。じゃあ皆さんがゲームデザインで独自に工夫していること。これだけは外せないっていう要素があれば、ぜひね。じゃあバリーさんどうです？最近なんか変わりました？
はい、そうですね。まあ、全部のゲームに共通していることは、スリーブに入れても箱が収まるっていうところは、結構こだわりとして。はい、
そうだそうだ。だってそのためにボックスのサイズ変えましたもんね。
そうなんです。はい。猫ババと命のサロケも箱を大きくしまして、僕はもう絶対スリーブに入れたい派なので、
私も。
まあ、そのスリーブに入れないとかだったら、なんかもうエゴって言いますか、あとなんかもうスカスカになってるっていうところ。
空気入ってるやつ。
はい。
愛媛の空気が。
って思われるかもしれないですけども、僕はそここだわりでやってます。
じゃあ今後も、基本的にはそういうのは。
はい、もう基本的には、はい。
もうそれに合わせて。じゃあもうスリーブつけちゃえばいいんじゃないですか。
そうですね。
いい業者してますよ。
いい業者してますよ。
1枚1円以下。
そういうのいいですよね。こういう情報はありがたいですね。はい。じゃあどうですか、ラメルマンは。
ラメルマンはですね、さっきそのプレイヤー目線のっていう話をしたんですけども、その中でもやっぱり自分が作るゲームは可愛いゲームにしたいです。
可愛いよね。ラメルマン以上に可愛いよね。ボックスアートはね。
ありがとうございます。いや、
褒めてるよ。すげえ怖い顔。
あ、でも本当
可愛い。本当上手。
中身も、
イラストも全部ですよね。
サイコロがちょっと見づらいんですけど、なんかパステルカラ
ー。あ、本当だ。どこに売ってんだそんなの。
え、
あ、それはオリジナルで作りました。あ、
そういうことか。見たことないよ。
パステルカラーで可愛いボードを作ってみたりとか。これが
監修は？監修誰にも受けてないの？
監修は誰にも受けてない。
え、白坂さんとかにも見てないの？
ちょっと見せました。で、あ、いいねって言われた。これ 1.5 バージョン、バージョン 1.5 で前回のやつ、このこれで言った時から、ちょっと変えた、ボードを一新したんですね。それは使ってくれた方の意見とかを取り入れたんですけども、さあもうね、最初は本当に可愛さだけを重視したデザインになっておりまして、なんでだいぶ良くなったんですけど、でも、
遊びやすく。
でも可愛さはそのまま残しておいて。
このバランスね、難しいんですよね。やっぱそれぞれのサークルさんで絵から入るサークルさんいますけど、どうしてもね、プレイアビリティが悪くなっちゃうパターンが多いんで、そこをね、ここまでやってくれてるっていうのは、さすがゲームを遊び倒してるだけ
ありますよね。監修で言われたことといえば、端っこのここの線とここのやつはみ出しちゃいけないとか。
全然ラジオで伝わんねえや。ここの線とか。
枠と、ほら、文字のやつで、こう、デコボコしてるのはダメって言われて、そこしかチェックされてないんです。あ、でも、白坂さんにもいろいろいいこと言ってもらった、特典ボード、ここにあったやつを、
ここにね。
もう全部、皆さんには
ちょっと、想像
にお任せして、ここにあるんですよ、ここに。そこが、変わって別のボードになったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。白坂 P の言うことや、その、いろんな使った人の意見も、しっかり取り入れることも、なんか一緒に作ってる感も、あるじゃないですか、はい、結構一緒に遊んでくれた人の意見はかなり取り入れてます。
いやいいわ、
可愛さと危険で、
この消費者、まあ、プレイヤーとね近い存在っていうのはある意味羨ましいですよね。皆さんやっぱこう売る側に立っちゃうとどうしてもそれと距離できちゃいますけど、ラメルマンの場合はもうどんどんとこう話してくれる、
はい、
みんなと遊んでこういう意見もらえてみたいなのありますからね、
あります、
素晴らしい。
なんで制作過程とかを結構シャープでハッシュタグつけて、ツイッターでつぶやくようにしてて、カノマルの風景とか、
あー、確かに確かに。
そうするとなんか、さらにね、こう、あー、ラメルマン頑張ってるんだ、みたいなのとかも、一緒にね、こう、近い感じで見てもらえたらいいかなって。
だからみんなね、応援したくなるんですね。
そうなったらいい。
素晴らしいです。
はい、じゃあ、
飯田さんどうです？
ですね、うちのゲームは、というか、こう言うと、ちょっとあれかもしれないんですけど、最終的にまだ全然実力が伴ってないんだけども、なんかすごくね、でっかいところを目指したいっていうのが、ぼんやりとあるんですよ。
ほうほう、でっかいところ。
そう。で、そう考えたら、やっぱりこう、初めから、すごい本格的にちゃんと作りたいなっていうのがあって、箱も、いわゆるこう、アミーゴサイズの世界標準の小箱のサイズにしつつ、で、基本
的にうちのゲームってランゲージニュートラル、言語依存なしで作ろうとして
る。なるほど。
で、それはやっぱり日本のお客さんだけじゃなくて、ルールブックさえ翻訳して変えれば、どんな国のお客さんでも遊んでもらえるっていう風にしていきたい。とかで、やっぱそこら辺、まあ紙も必ず、まあうちのカードも全部エンボス入ってるんで、そう、限界あっちゃうんですけど、そこはもう切り詰めながら、もうとにかく、やっぱりこう、コンポーネントもきちんとしてて豪華。で、触った感じもいい。で、部屋にも飾っておけるぐらいな感じで、ちゃんとやりたいと。なんで、初めてこう、現場に出た時から、初めはそうじゃなかった。2回目からかな。ブースも、もう全然元取れないんだけど、企業ブースを取ったんですよ。
私ずっと企業さんだと思ってましたよ。
企業じゃないんですよ。だけどもう、とにかくね、まあ、見た目だけでもすごくやりたい
ですよね。それもある意味、まあ、アプローチですよね。
アプローチものすごいですよね。ハンズとかで置いてませんでした？
ハンズさんは名古屋だけなんですけど、ドッキーハンズさん名古屋店
めっちゃすごい
置いていただいてます。
営業かけたんですか？
名古屋店さんは、なんかよく聞くとね、ハンズさんの中でも、直営店とフランチャイズに分かれてて、名古屋はフランチャイズらしい
んですよ。まあ、そうなんですね。
なので、バイヤーさんが別で、仕入れの判断が別に行えるからっていうことで、2年前かな ?2 年前にゲムマに、その名古屋のバイヤーさんが来てて、で、見てもらって、うち置きたいから
って。やったぜ、
すごいなって。すごい。
でもね、名古屋の東急ハンズ結構ね、おかげさまで売れてるんですよ。
おあれもう笑い止まりませんやん。
そんなこと、そんなでもない。
それでも新作が出るたびに置いてもらえるんです、
ね、そうですね。今回新作もまた。
いや、これ羨ましいですね。
あらー、なるほど。はい。ちなみに世界展開はいつやられるんですか？
まあ、まだまだですかね。もうちょっと、ラインナップ揃えてから、仕掛けていきたいなと思ってます。
ほら、ヤポンブランドさんとかいろいろあるじゃないですか。ああいうところに乗っかる予定はない。
できればやっぱりね、それも自分でやりたい。
うわ、ね、最近ほら、一点さんとか、ね、エミさんのところもそうですけど、自身でやられまして、結構ね、評判になってましたけど。
そう、でもね、一つの問題は、一人じゃできねえなってとこなんですよ。
そりゃそうですよ。友達作ろう。
そこから始める。
大変だ。はい、でも志が大きくて素晴らしいことですね。はい、じゃあですね、次いっちゃいますけれども、どういった時に一番幸せを感じますか？幸せ。まあ、じゃあここはちょっとね、ラメルマンどうですか？
ラメルマンはですね、はい、歌もそうなんですけど、自分がいないところでも遊んでもらったり、それが嬉しいです。自分がいてインストしてっていうのはやろうやろうってやったら、まあ、やってくれるじゃないですか、
はい、
私がいないところでも卓が立って遊んでもらうっていうのがすごく新鮮で、すごい嬉しかったことですね。
あれですよね、そのラメルマンのゲームって、
はい、
豚の鳴き声の酢豚さんが、
はい、
あれどうにかして手に入んないですか、もみさんつって、あれめちゃくちゃ面白いって聞いたんですけどって、いやだから他のところでもラメルマンのいないところでも評判いいんですよ。
あ、今は嬉しい瞬間ですこれ。めっちゃ嬉しい。
いやー、確かにね、ぶっちゃけね、ぶっちゃけやっぱ最初ですよ。最初私は、あ、なんかそのアイドル活動の一環で流れでやってることでもあるんだろうなと思ったんです。
それは面白
いね。って思ったんですけど、これがガッチガチだったから、だからそれが一人歩きして、そうやってゲーム会で遊ばれてるんですから、これはすごいこと。
嬉しい。
ねえ。はい。じゃあバリーさんどうです？
そうですね、家族がもう結構応援してくれるようになりまして。
あ、家族構成じゃあ教えてください。はい。
僕実家に今愛媛に住んでまして、父親がいるんですけども、その母親がですね、まあ、ちょっと今定年退職しまして家にいるんですけども、
はい、
今回出したダウトレイジ新作のチップを結構詰めてくれたりとかも、
マジで、お母さん。
僕はしなくていいよって言ったんですけど、帰ってきたら見てみるみたいな、やっといたよみたいな。
すごい。
はい、
最高ですね。
嬉しいですね。
はい、すごいね。実家暮らしをもう完全に利用した。お母さんご飯まだみたいな。チップまだ。
新しい。
嬉しいな。
姉貴がですね、
はい、
一番上の姉貴が漫画家をやってるんですけど。
そうなんですか。
で、今、東京にいるんですけども。
なんて方か言えます？
あ、はい。渡り空つばみ丸っていう方
で、
はい、
やってます。絶賛頑張っていらっしゃる方は。
そうなんです。その姉貴に、説明書のイラスト、3点ぐらい、はい、お願いしました。
わー、
はい、まあ、有料ではあるんですけども。
姉ちゃん金
だね。僕がお願いします。
まあ、そりゃそうですよね、はい。それは商売ですから。いいですね。
はい。
じゃあ、お父さんは反対。
お父さん、
お父さんはダメかー。 え、でも飯田さん自分のお子さんがゲーム作るって言ったら手伝いますよね。
それはもちろん手伝
います。嬉しいですよね。
でもゲーム作るって言ってくれないしね。
ま
あ、大人になったら YouTuber になるって
言って今時だ。
そっか、最先端だな。どうですか、じゃあ飯田さんは幸せを感じる瞬間。
いや、やっぱり一番はあれじゃないですか、アマゾンから売り上げが振り込まれた
瞬間。リアル
アマゾンっていうのもあるんですけど、うん、まあ真面目に言うと、うん、やっぱりこうラメルマンとちょっと似てるけど、うんうんうん、やっぱ自分のゲームを全く知らない人に、うんうん、まあさっきもね言った通りジェリカフェさんなんかに遊びに行って、はい、正体明かさずに私結構遊ぶんですよ。
お、
あの初見さんと、
怖いドキドキする、
相席同じ、あの相席 OK の人でね、はいはい、遊んでちょっと軽いゲーム遊びませんかみたいな手で遊ばせ、
やばい、めちゃくちゃ怖いそれ
で、あ、このゲーム可愛い面白いとかって言ってもらった瞬間がもう最高に嬉しいですね。
その後明かすんですか？
その後明かします。そうするとやっぱりびっくりしてくれて、あ、買いますって買ってくれる。
気使ってるから。逆は？逆もなくはないでしょ。いや、私に合わないみたいな。
そう、
その時は明かさないですよ。
その時は明かさない。
これめちゃくちゃ怖いよ。だって私はすぐ言っちゃいますよ。これはうち出したやつなんで一緒にやりましょうって言わないとね。もしなんかケチョンケチョンに言われたらその人嫌いになっちゃう。はあ、はい、じゃあ青木の子さんどうですか、最近幸せに。
私も皆さんと一緒ですよ。誰かが遊んでくれて面白かったっていうのを間接的なり直接的なり何かで知ると、あー作ってよかった、うん、嬉しいと思いますね。
絵の頃に限っては私がバンバン広めてますから。
ありがとうございます。ちょっと豪華版を。
この前もあれですよ、あの初めて来た声優さんの女の子に、はい、ボードゲーム初めてなんですっていう人にあのチャック袋で渡しました。
はいはいはい、おー、ありがとうございます。
猛烈に楽しんでましたよ、
はい、おー、よかった。
はい、じゃあですね、続いてですが、意識しているデザイナーさんとかサークルさんってあります？まあ、意識って意味で言うと、例えば尊敬でもいいですし、ライバル視でもいいですし、ここを目指すぞみたいな、でもいいですけど、何か、じゃあ、どうですか、ラメルマンは。
はい、ですね、意識をしてるわけじゃないんですけど、うん、身近ですごい人がいると、やっぱ尊敬するっていうのがあって、佐藤ファミリアの佐藤さんが、
今飛ぶ鳥落とす勢いの。
そうなんですよ、大ステージもそうですし、うん、どんどん出て、言ってるじゃないですか、はい、なんかでもすごく近いところでいろいろ話を聞かせてもらったりとか、うん、そのテストプレイとかも誘っていただいたりとかするので、はいはいはい、すごい光栄だなと言って参加したりですとか。
誘ってもらえてるの？直接ダメルマン来なよって、
うん、たまに、うん、
あらー
すごい。でもあったり、私もこの私の作ったシュピッチ総選挙を、うん、ちょっと遊んで意見くださいって言ったら、うん、シュピッチのボドゲ会にわざわざ来てくださって、それで一緒に遊んだ後に、うん、楽しかったよって話をした後に、次の日にすごい長文でいろんなことが書いた意見のメールをくださって、本当にありがとうございますと思って、もうすごい尊敬してるしありがたいなと思って。
いや、それちゃんと返事するんでしょ？
もちろんです。
私もあれですよ、イカがやってね、イカさんがやってるところのゲームを遊ばせてもらって、でめちゃくちゃ長文で送りますけど、返事はありがとうございました。
あ、でも返せる内容はやっぱ少ないです。やっぱりなんかこれについていっぱい意見するとなんか反論してるみたいになるじゃないですか。なんか意見してもらったものについてワイワイ書いてると
賢いのー、ラベルさんは。いや、できとるわ。
いや
何回繰り返してるのこの人生。
いや、ちょっと何ループ目かなって。あー、ちょっと数えきれない。
数えきれないぐらいやってるの。すごいですね。いや、いいと思います。飯田さんどうです？
やっぱりあれですかね、クニチアでしょ。
うわ、出た。
お
ー、それ言っちゃいますか。
いや、でもやっぱり尊敬してるんですよ。
どの点で尊敬しますか？
クニチアのゲームってまあすごく有名なゲームいっぱいあるじゃないですか、はい、で遊ぶたびに、うんうん、私すごいなと思うのは、あの人数学者なんで、こう一個一個のカードの枚数の意味だとか、
う
ん、そこら辺をこう気づくと、うん、あ、そうなんだみたいな感じになって、うんうん、すごく数学的に作られてるゲームが多くて、うんうん、すごいなと思うのと同時に、うん、あ、こんな風にやっぱり自分もゲーム作れたらいいなっていう風にいつも思いますね。
あら、じゃあ飯田さんもゆくゆくは。
いやー、やっぱり国千谷みたいになりたいですけど。 すごいね、遠い存在ですもんね。
いやー、そこはもう頑張れば
ね。頑張りたい。
はい、じゃあ、バリーさんどうです？
はい、まあ尊敬してる方で、まあ、白子戸さんって方がいらっしゃるんですけども、おそらく皆さんご存知ないかと思うんですけども、うん、この方は、まあ、あの、ゲーム制作がメインではなく、うん、ボードゲームの、あの、紹介動画を作られる方なんですよ。
ほ
ー。はい、ご自身でゲームを、あの、何個は作ってはいるんですけども、うん、商品化とかはまだしてないんですよ。
へ
ー。で、その方が、あの、リバーゲームズのゲームを、まあ、3個ぐらい、あの、取り上げてくれて、動画にしてくれて、うん、ありがとうございます、みたいな感じで知り合って、うん、で、スカイプで、まあ、ボードゲームを、うん、あの、ちょくちょくやったりですとか、うちのゲームを、まあ、テストプレイしていただいたりとかするんですけども。
おつぶつぶ。
はい。はい、その方が、もう、ズバッと言ってくれるんですよ、
うんうんうん。
なんかこう、同じゲーム制作者さんだったら、トゲがあることは言ってはいけないみたいな、褒めないといけないみたいな、なんか、
ね、
はい、あるんですけども、もうズバッと、もう結構詳しく、もう先生みたいに言ってくれるんで、ちょっと心して聞かないと折れてしまう部分はあるんですけども、うんうんうん、はい、それでもすごい、あの、ありがたいなっていうのと、あと、作られてる動画も結構クオリティ高くて、説明はもちろんなんですけども、結構面白さっていうところを結構、
ふんだん浮き彫りにしてね。
はい。
うん、
すごいありがたいなっていうのと、
やっぱ正直な意見は嬉しいですよね。はい、まあ当然、はい、あの盾も持てないとやばいですけど、はい、裸で聞くと死んじゃうから、
はい、
ありがたい。さあ、それこそだってシュピール遊園地のメンツなんかね、言ってくれないか。
スピーチのメンツは褒めるだった、
うん、だろうね。女同士だしね。
なんかすごいね、ラベルこんなの作ってみたいな感じで言われることが多くて、
はい、
でお客さんとかはもうくるぼっこにされます。
おお、ちゃんと来る。
結構、まあ、これカットするかもしれないけど、スピール遊園地に会いに来る客、ゴリゴリだもんね。
あ、ゴリゴリです。
ゴリゴリだよ、ね。
アイドルオタクじゃないですよ。ボードゲーマーです
ね。ボード
超。ありがたいことですけど、うん、あ、でも、本当は、ボードゲーム知らない人をアイドルの現場から引っ張ってきて、ボードゲーマーにしたいっていうのが広めるっていう意味ではやりたいことではあるんですけど、最初の。あ、でも、今いるメンバーは、もうゴリゴリのボードゲーマーです。
確かに。で、意見くれる。
意見めっちゃくれます。
いいじゃないですか。はい、じゃあ青木の子さんどうです？意識してる人。
私最近はですね、うん、尊敬してる人もいろいろいるんですけれど、
はい、
最近見方が変わってきて、
うんうん、
ゲームで新しいシステムとか、うんうん、遊んだ時にこれもめっちゃおもろってなった時に、
うん、
誰が作ったのっていうので、いろんなデザイナーさんを、あ、この人作ったんや、こんな感性持ってるんやとか、うんうん、そういうのにインスパイアされることが多いですね。
あれ、じゃあもう特定ではない、もうみんな、
そうですね、もう特定の人もいますけれど、最近はそういう別の角度でまたボードゲームを見るようになってきてます。
ってなったら遊んでる時もすごい、なんすか、本心から遊べないじゃないですか。
あ、いや、遊んでるんですけれど、うん、なんて言うんですかね、ボードゲーマーともちょっと違う目線で見てて、変なところでテンション上がるんですよ。
あ、俯瞰してね、
うん、うん、このシステムはここすごーとか、なんか
変なところでテンション上がる。あ、お客さんうるさいんですよ、そういう時。みんな得点取り合ってるところでも、このデザイン見てください
となんか気がつかない
。デザイナーして
すげーってなってますね。
いや、まあいいことなんですけどね。はい、ありがとうございます。ね、どんどんと質問ぶつけていますが、続いてですけれども、どこから皆さん発想を得るか。まあ、日頃何もしてない時に急にパッと思い浮かばないですから、うん、これ使えるなとか、あの人の考えてる内容もしかしたらこっちに転換できるなみたいな、いろいろまあ発想のね、ヒントみたいな落ちてると思いますけれども、バリーさんどうですか？
僕はですね、あの、ゲーム制作者さんにテストプレイ誘われることがあるんですけども、
はい、
そのテストプレイをしている時に結構、
え、愛媛で？
まあ、あの、スカイプ
で、あ、そっかそっか、
ネット上で、はい、BG エンジンなんかを使って、
そっちは盛んなんですか？私あんまり知見ないんですけど、そっち。
まあ、そうですね、もうそれ主ですね、やっぱり、都内以外の人とかもやっぱりテストプレイはしたいと思うんで、それ
送って、そんな素晴らしいものが。
はい、4人まで、はい、できるんですけども。
スカイプで。
はい、まあ、そうですね。まあ、そういった、まあ、テストプレイやらせてもらうときに、
うん、
なんか、既製品のゲームでも、まあ、吸収はできるんですけども、この、また未完成のものって、どんどんこう、改良されていくじゃないですか。その改良の過程であったりとか、
うんうん、
あと、どんどん原型がなくなったときに、自分やったらこうするのになっていう部分が自分のひらめきにもなるので。
あー、なるほど。やっぱそうですよね。
はい、
なんか完成してるものってどうしてももうこう研ぎ澄まされてるから、なかなかそれをまあ着想とすると、偏りがちなんですよね。私がよくやっぱ見かけるのは、こういうゲームが好きですって言ってる人が作ったゲームが、もうそれになんかちょっと乗っけただけ、オリジナリティを若干乗っけただけみたいなんだったりすると、じゃあその元のやつやった方がいいじゃんとかなっちゃうけど、その途中のものからヒント得ると、新しい道は切り開く。 会えたりね、あると思いますよね。なるほど。どうです、飯田さん。
いや、僕のゲームは、そういう意味から言うと、うん、さっきもみさん言ったみたいに、うんうん、ゼロから生み出してるものじゃないと思ってるんですよ。
ほらほら、正直な意見ですね。
うん、で、結構、まあ、ゲーマーさんなんかがうちのゲーム遊ぶと、うんうん、あ、なんかあのゲーム似てるよね、みたいな感じでは、まあまあ、よく言われる。なぜかっていうと、ゲーム作る時の基本的な部分が、メカニクスから作ってるからなんですよ。
はい、
で、やっぱりこう、いろんなボードゲームメカニクスって世界中いろいろ生まれてきてて、はい、流行り下にあるじゃないですか。
ありますね。
で、なるべくこう、みんなが面白いと思ってるような、その、ボードゲームのメカニクスを、ただ、やっぱり難しいものも結構最近多くって、はい、それをこう、本当にボードゲーム今まで一回も遊んだことないっていうような人も、いや、トランプとか、うん、ウノとかじゃなくって、うん、ボードゲームってこういう遊び方でこういう面白さもいっぱいあるんだよっていうのを遊んでもらうためのツールがうちのゲームだと思ってるんですね。
ああ、でもいいですよね、そのポジション。で、実際にやっぱヤマトゲームズさん乗って、そういうところから入る人多いですよね。
うん。だからまあ、ほんと正直に、例えば、バード・オブ・ハピネス、うん、デッキ構築のメカニズム
ですね。
これ遊んでもらった後には、あ、デッキ構築ってこういう風にして遊ぶのね、みたいに分かってもらって、ドミニオン遊んでもらったら嬉しいなっていう感じなんですよ。
え、あ、そうなんですか。じゃあもう、巣立ってってもいいんですか。
そう、巣立ってってほしい。いや、でもほんと、うちの目、やってる目的そこにあって、うん、ボードゲームやってない人を、どんどんこのボードゲームのマーケットに引き寄せるために
確かに
使ってもらいたいんですよ。
確かにそうですね。それはそうなんですよね。特にゲームマーケットっていろんな人来るじゃないですか、うん、で結構コアな人向けのイベントだとどうしてもこう売り上げの部分も含めてなかなかこう手こずる瞬間はあると思いますけど、こうライトな人がこうヤマトゲームズから、あ、こういうゲーム面白いわ、私ちょっと距離感じてたけど、あ、こういうのもできるんだなっていうところを知るっていうのは他の方としても嬉しいですよね、うん、
やっぱマーケット広がらないとね、こう将来性がないですからね、
うん、正直もう人狼から入るパターンがまあ結構一時主流であったんですけど、そこだけじゃなくてやっぱこういうライトなねゲームから入ってってどんどんボードゲーム好きになってもらいたいと個人的に思ってるんで、いやー応援します。
はい
はい、じゃあラメルマンどうですか。
ラメルマンはですね、ゲームを作るとき自分が好きなもの、自分が詳しいものでゲームを作らないと薄っぺらくなりそうだから、自分が詳しいもので作るように考えてます。
詳しい。
なんでこれスピッチだったらスピッチのことをメンバーのことを知ってるからカードにメンバーのその特性を入れて作るわけですね。だから今後というかいつも考えてるのは釣りしてる時とかに釣りのゲーム作りたいなっていう風に考えて作ったり、あと旅してるから旅のすごろく作りたいなっていう2つが今構想であります。
本当だ、いいじゃないですか釣りのゲーム。
そう、釣りのゲーム、まあ世の中に何個か、
ね、まあありますね、
あるんで、そういうのを見ながら、うん、まあでもあんま違うようなゲームにしたいなっていう風に考えて、その、今までいないやっぱシステムが作りたいなとか、思いながら日々生きてます。
へ、
うん
うん、
うん。
なんか、誰かからこう、ヒントをもらったりないですか？
あ、ヒントはもらいます。
こんなん考えてるけど、ラメルマンゲームにしてや、みたいな、
ね。あ、そういう感じではないですね。うん。
なんかファンの人とゲームデザインについて語り合うとかはないんです？
今のところはないですね。
あら、そうなの？
ゲームデザインについてですもんね。
あ、じゃあ
も
う完全に遊ぶだけの関係？
完全にゲームを作ったものを遊んでもらって意見してもらって、って感じですね。
あ、そうなんだ。え、募集したらいいのに。あんだけね、ファンいらっしゃったらゲームデザインのヒント持ってる人だって絶対いると思うんです
よ、
ね。
でもなんか土台ができた後のヒントはやっぱり多いけど、最初の土台を作るヒントっていうのは一緒に考えることは
もしかしてもう、あれですか、一人でこう黙々と作ってます。
なんか、
うん、
私人に何かを振るのが苦手なんで、なんか、ね、なんか自分でやりたくなっちゃう性分です。
いや、
だからさっき言ったメンバーにっていうのも、うんうん、メンバーに振るのが苦手なんですよ。なんか手伝えることないって言われたけど、
わかる。
あー、特にないかなって言っちゃうんですよね。
私もそう、そういう性分ですよ。ただね、それね、紐解くとね、信用してないんですよ。
だからちょっと、
いや、そうですよ。
そう聞こえるところはカットしといてください。
そう聞こえるところはカットしといて。
信用してないわけじゃないんですけど、人からラメルもしかしてメンバー嫌いって思われそうな。
いやいや、そんなことはない。誰も思ってない。いや、むしろ、今言ってることでそうなっちゃう。
そんなことじゃないんだよ、本当は。
それわかってる。でもね、私はそうなんですよ。やっぱこの人に振るってことは、その人に責任を負わすっていうのはあるじゃないですか。その人はうまくいかなかった時に、やっぱ関係性にまで響いちゃうし、
うん、
自分にも痛い目が返ってきちゃうから、それだったらもう自分でやっちゃって、自分でもう賄った方が、やっぱ後々見返りもね、そんなみんなに分配することもないし。 得るものもやっぱその分大きいですよね。一人でやってるからこそ身につくこととかもありますもんね。
そうですね。
っていうところでは、まあまあ確かに、そういう性格だな。
性格、でもダメだと思ってます。
ダメではないよ。
もうちょっとなんか人とね、共存していきたいなと。
まあなんかファンと作ったゲームみたいなのが今後あってもね、いいとは思いますけどね。
面白そうだなと思います。
はい、ありがとうございました。ではですね、続いてですが、まあここまでね、いろいろとこう、ポジティブな意見も出てきましたけれども、はい、苦悩についても、失敗談とか、頭に来たことなんかでもいいですよね。なんか、エピソードとしてある方いらっしゃったら。
じゃあ。
お、はい、バリーさんどうです？
はい、あのリバーゲームズうち今あの私バリーとシキリトでやってるんですけども、
それになってます。
シキリト氏の描きたい絵と、僕が作りたいゲームの絵がもう違うっていう。
嘘。
はい、シキリト氏はもうの真骨頂はやっぱり可愛い女の子じゃない
ですか。そうね、めちゃくちゃ上手ですからね。
僕も猫と泥棒とおっさんしか女の子外して
ダウトレージもそうだ。
はい。っていうところで、まああの一番最初に作ったのが猫ババっていうね。ゲームなんですけども、ゆるいようなちょっとバカっぽい感じの猫、でこれ初めてそのゲームマーケットで売るときにその参加者の方が、はい、あの買ってくれて、でその時に絵が可愛いですねみたいなお褒めの言葉もいただいて、でありがとうございます。でもシキリト氏はなんかその頭抱えて、なんかこういう絵を描く人だと思われてたら嫌だなみたいな。
あー、わかる。
一番最初にそれが、はい、
私もグラフィッカーなんでわかりますよ。やっぱり自分で認めてもらいたいのは自分が描きたい絵ですからね。あー、それは苦悩はあるでしょうね。それはシキリトさんの苦悩ですよね。とはいえバリーさんの目から見たら、いやいや、ゲームを広めたい以上は、はい、そういう方向だけじゃないのもやっていきたいっていうのはあるってことでしょ。
そうですね、はい。
実際どうなんですか、そこでこうしてや、いやいや俺はこっちが描きたいんだよみたいなのあります？
いや、もう日常茶飯事
ピリピリなった、挙句にあんな化粧してゲームまで打てんの気使うわ
基本仲いいんで、はい、
基本ね、はい、でもそうやって言い合えるっていうのは仲のいい証拠ですからね、はいはい、素晴らしいじゃないですか。あ、じゃあちょっとそこは飯田さんどうですか。もうだいぶアートでねコンセプト固めてますけど、
なんですけど、まあなんだろうな、
これ誰が描いてるんですか。
これ実は妹なんですよ。妹がイラストレーターなんで、妹に頼んでます。
あら、
まあ、もちろん払ってますよちゃんと。
そうですよね。いやとは言ってもすごいですね、こういうアートでここまで揃えてるっていうのは。
でもね、こうやってても、やっぱ一番の苦労が、やっぱ全然認知が広がっていかないっていう。
認知？
そう。
いやいや、そんなことないでしょ。
いや、そんなことあるんでしょ。
だってさっき言ったようにね、名古屋でも売られてるのに。
いやいや、でもね、こうまあゲームマもそうだし、はい、いろんなこうゲームカフェとか行ったりとかして、はい、デザイナーさんとかとも、お話とかもさせていただいただく機会結構多いんですけど、割とね、私のゲーム遊んだことないとか名前すら聞いたことないっていう人とかもすっごいいっぱいいて、あとゲームマーケットって、終わった後ゲームマーケット大賞の投票とかあったりするじゃないですか。
ありますね。
あれも、とにかく、得票が全然取れない。評価悪くてもいいんですよ、だけど投票すらしてもらえないっていうところがあって、
切実ですね。
こうなんかやっぱりうまく広がっていかないっていうか、ブランド認知がね。でツイッターもねエゴサーチとかするけど、やっぱ他のサークルのゲームさんなんかと比べると、こうやっぱり出てくる情報量が、なんかやっぱり数が違うなっていう風に感じてるんですよね。
それはどう分析します、自身では。
なんだろうな、やっぱりそれがまあ顧客層の違いなのかもしれないですけど、やっぱりうちって本当にめちゃめちゃライトなお客さん、
そうです、ね、
ファミリー層とかもすごく多いので、まあ、あんまりこう自分から情報をゲームに関して発信するっていう人たちでもないし、
そうですね。
で、まあゲーマーさんの受けも正直うちのゲーム悪い
ので悪いっていうか、でもそこターゲットにしてないん
で、いやそれでもいいと思ってるんですけども、でももうちょっとゲーマーさんの中でも名前も広がってもらえるとありがたいかなっていうちょっと苦労はあります、
ね。じゃあそこに意識したゲームを作るっていうのは構想にはあるんですか。
でも今とかないかな、それは。
なんでしょうね、やっぱ声のでかい人ってゲーマーなんですよね。でゲーマーが好きなゲームって何かって言ったら、やっぱりこう尖ってるもの、より尖ってる方がやっぱシャープな方が好きで、
そう、すっごいうちのゲームやっぱ薄いんですよね。
まあフラットではありますけど、それはでも元々のコンセプトだからいいじゃないですか。それを、でもな、確かにゲームマーケットのその表に関しては はもっと欲しいっていうのはそうですよね。そんだけ買ってもらえてるんだったら、うん、とは思います。これ難しい話ですね。
いろいろやれることは、ね、やってはいるとは思うんですよね、広報活動自体
は、はい、それはもう間違いないですね。
そうそう、まあ、ゲームも結構物も早めに上げて、ゲームマンのもう2ヶ月ぐらい前から、
はいはい、
地道にいろいろやってるんですけど、
すごい、ね、活動
2ヶ月前、なかなか広がらないな。
東急ハンズにポスター置いてもらったらどうですか。
ポスター、
ゲームマーケットここで表
露骨
露骨にじゃなくてちゃんと遊んで自分のその思った通りの表を入れてくださいっていう。
あ、いいですね。それもね、
絶対叩かれます。それを他のゲームデザイナーが見つけてみんなで祭り上げて
で、ね、一番いいの入れてくださいはダメだと思うんですけど、ここで評価してるんで遊んだ感想をお願いしますだったらいいような気がするんですけどね。
そうなんですよね。そういうね、なんだろうな、アピールの仕方って結構デリケートで、まあこれちょっと話ずれるかもしれないですけど、やっぱなんか下手に自分だけが思いついたアピールをすると急に周りの人が何のやっていいのみたいなあるじゃないですか。でツイッターはどうしてもこう狭い世界でみんなの意見のようにとらわれがちなんで、ここでなんかこうね、一気にこれ効果あるからつってやったとしたら、さっき言ったようにゲームデザイナーの人が評価してほしいっていうのもちょっとあるんだったら、そこも気遣わなきゃいけないんだろうなとか思うとね、こうなるとでもがんじがらめになっちゃうから、
そう
な
ったらゲーム会とかに出て遊んでもらうんですよ。
あ、ゲームデザイナー
の
人ね、
はい、草の根ですよ、
草の根活動。いや私だったらやっぱ一本思い切ってこう大箱のちょっと重め、重めって言っても中級ぐらいで作って、で様子見てまた自分の作りたいものに戻るとかっていうのでも一回やってみても面白いかなと思います。むしろヤマトゲームさんがこんな大箱出したなんだろう、すごく気になるとかね、放送6年とか嘘ついてね。よくテレビゲームであるパターンですね。思いついた時から計算して6年後に出したら構想6年とか言ってね。まあそういうノリでもしかしたら新しいゲームデザインにチャレンジするとみんなの目も変わったりとかあるかもしれないですけど。
そうですね。
とはいえコンセプトを曲げる必要はないなとは思うんで、ここは難しいですね。はい、じゃあちょっと苦悩についてはなんか他は。
あ、じゃあ一応私も言っときます。
あ、青木の子さんの苦悩。
私は怒りと悲しみがダブルで、よくあるのがルールを間違えて遊んでもらった時の感想とかあるんですけど、
ま
ずその怒りっていうのは、その間違えるようなルールを書いてしまった自分にまず、
なるほどね、遊んだ人ではなくて自分に対してのね。
で、逆にそのルールで遊ばせてことによって評価も低くなったし、その人も面白くないゲーム買っちゃったって損してるし、私も損してるって意味で悲しみが。
はい。でも皆さんどうです？ルールのライティングで困ったこととかありました？
困ってます。
あ、なんで？
それも 1.5 バージョンで前からオリジナルバージョンから変えたんですけれども、やっぱ怖いですね。自分が見てるのと相手が見てるのとでやっぱいろんな人に読ませるっていうのが大事なんですけれども、でもさっきも他の方に見てもらって、前より良くなったとは言ってもらってるんですけども、その人は前を見てるから、また完全に知らない人に見てもらわなきゃっていうのが。
とはいえ見てもらうのも結構な文章量になると、
そうですね、
申し訳ないし、
あと私がちょっと遅い子なんで出来上がり遅くて、
え、そうなの？
そうそう、
あら、飯田さん見習わないと。
2ヶ月前
って聞いた
って、すごいなって思って尊敬の眼差しですよ。私なんかもう何日前にヒーヒー言いながらやっちゃうタイプの人間なんで、そこはものすごい、広告活動もそうするとやっぱちょっとね少なくなっちゃいますし、そういうとこができる人っていうのはなんかゲームのデザイナーさんでもできた人だなと思って、なんでルールはちょっとこれからどんどん頑張っていきたいところですね。すごい。
バリーさんもあります？
はい、僕も説明書はもう説明書だけはもう本当にもうヒーヒーパターンで、もう締め切りギリギリみたいな感じで出しちゃうんですけども、もうそれがもう僕も本当に語彙力とかも文章力ないんで、諦めてるんですよ。こんな紙切れで伝わるわけがない。
逆にそもそもの
間違ったことを書いてなきゃいいみたいな感じで、なんていうんですか、締め切りがまだ余裕ある時にはもう 100% の頑張ってい
こ
うみたいな、で締め切りが近づくにつれてもう締め切りまでに終わるものを作ろうに。
正直やな。でもほらさっきの動画の説明とかもあるから助かってますよね。
そうなんです、本当に動画助かります、本当に。
よかった。あ、でも思い出したら確かにそうだわ。マリーさんの作ったゲームも結構ここの解釈どうなってんだって本人に聞く。
はい、そうですね。
あとはいえね、ほら創作ゲームは本人に聞けるから、ツイッターとかでね、これってこの解釈で合ってますかみたいなのはまだありがたいですよね。
そうですね。お手数ですけども聞いてくれたらありがたいです。
答えます。出てきたらそれをツイートするね。こういう風に本人も言ってましたみたいな。みたいなね、はい、じゃあそんなところですかね。はい、じゃあまあ次行っちゃいますが、 珍エピソードあれば教えてください。はい。お、バリーさん何ですか？
ですか。あの、ゲームマーケット2017神戸で起きた、ま、事件なんですけど、はい。ま、あの、関西で行うときには、バリーが売り子で、で、仕切りとしては、ま、ゲームを送る。で、僕は、あの、取ってっていうような感じなんですけども、はい。出店者さんなら分かると思うんですけども、ゲームを、まあ、あの送って、で当日にブースごとに固められた荷物を自分のブースに運ぶっていう作業が朝一にあるんですけども、はい、その時にその H の11っていう、あのブース番号だったんですけども、はい、H のところに仕切り同士の送った荷物がなかったんですよ。
何
自分のはあって、
やべえ。
やべえって思って、やだな怖いなって思って、
やだな怖いな怖いなって。
怖い
な
怖いな。
あの、事務局行ったけども、ちょっと、あの、分かりかねますと。でも、仕切り年にもう朝日で電話して、起きろっつって。送り状番号とか控えてないかって、もう電話しまくって。で、探しまくったんですけども、一緒に売り子をしてくれた男の人が見つけてくれて、それが E のブースにあったんですよ。
なんで？
で、番号間違えたのかなと思ったら、がっつり H の11ってちゃんと書いてるんですよ。
あらららら。
H の11と書いたものが E のブースにあったんで、記念に写真撮って、仕切り年に送って。
はい、先はごめんな。
でもすっごい当てりました本当に。
それは
さらしにされてる絵を思い浮かべながらあかんあかんって思いながら予約もありましたし、
あれやばいですよねゲームマネー、はい、もう朝のバタバタで、はい、で どうしようもないんですけどね、はい、だってそれも間違えて誰かが運んでたか、はい、もしくは業者の方のミスだったりしても、はい、もう誰を問いただそうにも、はい、とりあえずしきりとくんに切れるしかないですもんね
僕もそれしかない
かわいそうみんなも気をつけないと、数多いところは特にやっぱあるなぁ、うん、そうですね、うん、はい、はい、他じゃあ珍エピソード何、
珍エピソードって言っていいか、
はい、
ちょっとさっきも話した、
うんうん、
大きな話っていう
の、あ、冒頭のやつかな、
うちの会社の社長は、うん、こういろんな人とまあよく知り合いになって、
う
ん、でそこで某すごいところと、
某
すごいところ、某すごいところ、
おや、
うん、皆さんが知ってる中で言うと、うんうん、あの大谷翔平さんとかも関わってたりとか、
ほうほうほう、あらら、
そういうところと、
そんな企業なんですか？
まあそうなんです
よ、企業っていう、
企業
ヤクザ、
ヤクザ、
ヤクザ
じゃない、
ヤクザ
で、まあそこの人と知り合うことになって、でボードゲーム作ってるんですよ、でそこのボードゲームよかったら私作りたいですって、代表もうちの新卒採用のも作ってもらってて、彼そういうのやるんで、うん、って言ったら、じゃあお願いするよみたいな、
すごいじゃん、
なんか、うん、で普段そこはボードゲーム全く関係ないところなんですよ、でそこも扱ってるのが、これボードゲームしたら面白いなって思って私がアプローチして、
なるほど、
じゃ あのいいのができたら、あのなんか今世界16カ国で取引してるらしいんで、
う
ん、普通のボードゲームじゃない流通でなんか世界に下手したら出るん、
そう、あ、いいじゃないですか、
いい、
羨ましいですね、
一回話した、
それでできたのがあれですよね、マクドナルドのボードゲーム、あじゃない、それではない、あれはキノコさんではない、ではない、
で本当はこれ一番初めに言いたかったの忘れてた、
はい、
大阪のだからゲームマーケット私今回出ないんですよ、
うん、え、あ、
それがあるからそっちをちょっと優先するために今回大阪出ないっていうので、
へえ、あ、でも
準備、
そこまでするならもう羽ばたかないと、
まあ、今すごいすごいの考えてます、
うわ、
イメージで言うと、うん、アクション数すらリソース管理です、
うんうんうん、全然わかんない
、うん、ワーカーならこう3個とか4個それすらリソース扱い、
あ、だわかった、アメリゴみたいなこう出てきたリソースの数がアクションできる数になるみたいなことですか、
あ、ごめんなさい、アメリゴ私やったことない、
後でやりましょう後でやりましょう、これぐらいの箱のゲーム
です、
箱は見たことある
はい、ありがとうございますね、ちょっと活躍に期待ですけれども、
頑張ります、
いや、私飯田さんの珍エピソード聞きたいですよね、
エピソードってそんなないと思うんだけどな、
そうですか、
うん、でもあの一番最初やった時って、
はい、
キャッツパーティー出した時、
はいはい、
家族にも秘密にしてたって言ってましたね、
はい、
なので結構それでも最初数作ったんですよ、そしたら物をどこに置くのかっていう、
あ、まあそうでしょうね、
問題があるじゃないですか、
ちなみにいくつ作ったか言えます、
500作りました、
置けない
、
ぶっこみましたね、
ぶっこみましたよ、いやもう長く売ってきゃいいかなと思って、
あ、
ま
あ、そうですね、
企業こそなら OK、
うん、まあ、いやいや、でもそう、企業に出す前に家でどこに置く
か、そうそうそう、
しかもここに置くんだと、うん、500作ったら結局結構大きい120サイズぐらいの段ボールでも、うん、
はい、
どれぐらいになるんだ、5箱
いやそれはもう奥さんにバレたらぶち殺されますよ。
そう、めちゃめちゃ重たいじゃないですか、紙だから、うん、置き場所ないし、うん、どうしようと思って、うん、仕方ないから送り先を、うん、とりあえず会社にしとって、会社にこうでかい段ボールがバーンと届いて、こう朝早く会社行って密かに自分の机の裏のところにこそーって持ってって
そんな広いブース自分のデスク、
そこがとりあえず在庫置き場
いやいやいやいやいやいや、
すごい、会社でそれだけできる、
どんな企業なのよ。
それで半年ぐらいなんとか、あの地道に、うん、在庫置き場を確保して
絶対ダメだけどね会社の資産じゃないものそんなドカって置いちゃダメ。え、でもそれは他の周りの人は何も言わないですか。
なんとなくね、うまく隠しました
無理だ、絶対無理。
すごい、
どうしたんや。
今はもう置いてないですよ。
今はもう家に。
そう、今
は
もう家に。あ、で、ようやく、まあ最近は家でもやっぱりあの5作あって、はい、基本的にこう在庫絶対切らさないような感じで回してるんで、
すごい、素晴らしい。
置けないんですよ、本当に、うん。家に置けなくなってきたから、しょうがないから近くにちょっと貸し倉庫がありますね、みたいな。借りて今そこ置いてます。
あらー、もうほぼ企業とやってること変わらないですよ。
でも一人ですからね。
個人企業。
友達だけですね。はい。はい、ラメルマン、他のなんか面白いの
も。ますよ、一応。でも、すごいほのぼのですね。ほのぼのエピソードなんですけど。
牧歌的な。
あの、お家で角丸の機械をこう買って、角丸をしてたんですね。で、ゲームマーケットじゃなくて、ボドコレで最初出したんですけど、その時に、あの、家族全員で深夜2時から4時くらいまでずっと角丸してて、で、あの、うちお父さんが、深夜の2、3時に帰ってくるんですよ。それまでずっと私角丸してたんですけど、お母さんが、あ、こういう作業はパパが上手だから、パパがやってもらえるなって言ったんです。だから、あ、ママ帰ってきた、お帰りって、かどまりやってよって言って、やらせたら、めちゃくちゃ遅くて、あーで、ワンセットってから、パパ寝たよみたいな。
いらん、もういらない。
やっぱ私がやるわ。
いや、男はね、責任感じちゃいますよ。
すっごい丁寧で、かどまりが。うん、じゃ私も別に綺麗にね、皆さんに出すものなんでやってるんですけども、もう速さをこう、ガガンってもう機械のようにやっていて。
え、どのかどまりのやつ使ってる
の。あ、もう、いくらしたかな、1万何円かでかい、青くて
こう。あ、チュパミさんが持ってるやつでしょ。あ、じゃあ一気にブリーン
って。そう、ブリーンってやるやつ。
あれ便利ですよ
ね。そうそうそうそう、あれを使ってるんですけど、はい、そのこう、4ペンやって裏返しにして4ペンやるんですけど、それがお父さんめちゃくちゃ遅かったんですよ。
いやドキドキするもん、娘の作ったゲームしくじったらね、何日間か口聞いてもらえないから
でもね、だから申し訳ないけど寝てもらって
なんかすげえ悪いやつのセリフですよそろそろ寝ておくか
バキッバキッとお寝にしてもらって、あの、私がやっぱりやりましたとい
やほんでまずツイッターで書くでしょ、あれも全て私が自分でやったものです。
そう、シール貼ったんですよ。ラメルの手作り。もっと嬉しそうな
気がする。あざといな。
スピール遊園地の方、すずのラメルのにしてたら、白坂さんに、うんうんうん、もうこれスピールの遊園地のって書かないとスピーチって使うならかわいそうだからやめてって言われて。
あ、そりゃそうでしょ。
って言われたんで、私は、あの、スピール遊園地のにして。
いやいやかよ
スピーチの名前使わせてくださいって言って、やらせていただきました。
だんだん見え隠れしてきましたね。ラメルマンの腹黒い部分を。
ラメルさんは素直なん
です。あ、そうだ。そこが私好きですよ。ここまでさらけ出してくれるアイドルはそういないです
から。いないですね。
ありがとうございます、
はい。
はい。じゃあですね、まあそろそろいい時間になってきましたんで、はい、ゲームマーケットに思うことって何かあります？正直なところでありますか？
はい、
お、バリーさん。
はい。まあ、これまあ、賛否両論あるとは思うんですけども、
うん、
あの、新作評価アンケート、
うん、
あると思うんですけども、毎回なんか20位から30位ぐらいしか出ないじゃないですか、
うん、
あれも全部1位から全部出しちゃったらいいんじゃないかな。
マジで、
はい、
いや心折れる人続出じゃないですか最下位やーって。
そう、もうゼロ票のゲームとかもあるでしょう
し、ゼロ票は多分すっごいあるでしょうね、
はい、
うん、それは面白い面白くないじゃなくてね、
はい、
やっぱ買った人が投票するかだから、
はい、
でもそれはなんでですか、
まあ、アンケート、まあ、うん、あの結果出るじゃないですか。毎回やっぱツイッターで見てると、ちょっとそれに対して不平不満があるようなツイートが
出ますよね。
はい、 一部しかなんか日の目は当たらないみたいな、うん、だったらもう全部さらけ出してしまってもいいんじゃないかなって
時間割いてこれは集団投票というか組織票がまた増えます
あ逆に増えちゃいますかね。
あ応援はしたくなるかもしれないですね、うんうん、その全部出ちゃうから、はい、そのやっぱ自分の好きなやつちゃんと投票しようみたいな気持ちにはつながるかもしれない、うん、けど逆に入れてほしくない税もあるから、はい、そうね、うちのはじゃあそれだったら遠慮しときますみたいなのも出るから難しいとは思いますけど、でも確かにそう上位しか出ないことによっての問題もあるんで、はい、もうちょっと広げてもいいかもしれないですよね。うん、ちなみに自分が何位以下だったらショックです。
250
リアルなような
500サークルくらいでしたっけ。そうですね、やっぱ場合とそうなりますよね、はい、500位だった時のやっぱ辛さたるやないですよね。もう次ゲーム作るのやめようみたいになりますよね。はい、
今回からアンケートのあり方変わったんですよね確か。
ああそうそうそうそう、
あの今までから上から3位は必ず一次審査通過扱いだったのがあくまで参考の値になって、
う
ん
うん、そうそうそうそう、評価というか評価の結果によるもののが変わったって感じですよね、う
ん
う
ん、組織票で入ってるやつも通らなくなる。
組織票はね絶対にあるんですよ、うん、これはもうもう仕方ないですよ、こういうものに関しては、まあまあ、絶対あって、うん、でそれを良しとか悪いとかそういう話じゃなくてどう処理するかというかどう見届けるかってところが問題になるんで、やっぱ、うん、アンケートって繊細ですよね。
ですね、
うん、はい、じゃあ他思うことはあれば。
私が
青木の子
さん、ウェブの方、
ウェブの方、
ホームページの方、
うんうん、
あれなんか一回投稿したら、うん、8時間投稿できないとかなんか
制限にもずるくできましたよね。
はい、ああてかもう完全にできない、はい、あ今なってるんですか。
ね時間制限はないですけど、うん、10回までっていうふうになりましたね。
なりましたね。10回になったんですね。
そう、うん、その点で言ったら申し訳ないですけど、もうヤマトゲームさんはもうめちゃくちゃ投稿するで有名でしたね
前回ね、
はい、あれ10回になってやっぱ辛いとこあります。
いやでも前回はやっぱりこう更新しないと認知上がらないかなと思って試しにやってみたんですよ、
うんうんうん、
だけどなんかあんまり労力に見合わないなって感じなんで、
う
ん、
ああじゃあ今後のアピールとしてはまた方向変えるって感じですか。
いやちょっとそこまで模索してるとこですね。どうするのが一番いいのかなって。
じゃあそんな飯田さんがゲームマーケットで思うことあります。
出店料を下げてお
くあーいいなそれ、うん、出店料。
そう
じゃあそれで会場変わっちゃったらどうするんですか。
それは困るんです
そうですね。そう本当そうなんですよね、まあ、最近イベント多くてんでヤマトゲームさんはやっぱ結構出てるじゃないですか、うん、東京ボードゲームコレクションにしたってだそうなるとやっぱ場所によって その集まる客層がまた全然違うんですよね。それもまあ面白い点ではあるんですけど、ぶっちゃけこうライトゲームであれば敷居を広くというか入りやすい空間がいいと思うんで、うん、天井広くてで人とぶつからないようなとか子供で来れるとことかって考えると、うん、どうしても出店料はどうでしょうね。あれ以上下げるとアークライトも厳しいんじゃないですか、
うん、でも今回2日になったじゃないですか。
はいはいはい、はい
ね、これはすごく私はありがたいと思ってて、ね、お客さんまあなかなか今までこうブース数も多くて、うん、回りきれてなかったお客さんが、うん、いろんなところを本当にこう予約しているサークルさんだけじゃなくって、うん、いろんなところに顔を出してもらえるっていうのも増えるでしょうし、うん、まあ多分ゲーマーさんは土曜日にガッと来て、
はいはい、
自分がこう目指してるゲームを買って帰るっていうパターンになると思うので、うん、日曜は割とこうゆったりとファミリー層だとか、うん、今までゲームマに来てない人たちが来てくれるんじゃないかなってすごい期待はありますね。
ってなったらもう いや、いいじゃないですか。このラインナップだったらもう超武器になります。
そう、うん、日曜売りたいなっていう。
おはい、まあそんな感じですかね。まあラメルマンが言うとね、またカットすることになる。どちらかといったらゲームマーケット側の人間だから
な。なんでそんな指差して指差して
ズブズブだからな。
いやいやいやいや、ラメルさんは今回は初参加のゲームマーケットだったので、あしかも自分が表には立ってはいるんですけれども委託という形で参加だったので、うんうん、まだ見えてない部分が多かったので、こういった皆さんの意見を参考になるほどねってしてるところです。そうですね、そう今そう思って
すげえ定型文飛んできたらはい、ありがとうございますね。はい、はい、じゃあ最後になりますが、今後の展望を皆さん教えてください。
うん、じゃあ47都道府県のクラウドファンディングのリターンでボードゲームも作るって宣言して、
うん、あ、そうだそうだ。
でもまだ構想中なんですよ。うん、作らなきゃいけない。
うん、
構想っていうかもう確定なので、ね、それは頑張って作り上げようと思ってます。
はい、みんな応援してほしいですね。
はい、よろしくお願いします。
いや、でもラボドのリスナーは基本スピール遊園地は応援派だと思うんですけどね。
ありがとうございます。
だってね、タイトルでもう、ズブズブでそれこそまたやってもらってタイアップで。
本当にありがとうございます。
いや、こちらこそですよ。もう新曲できたらもうすぐに
お願いします。またお送りします。
癒着感が
すごい。白坂さん、癒着が大事って言ってました。
確かにね、その通り。白坂さんはそういう手法でやってますからね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、バリーさんどうですか？
はい、まあ、うちリバーゲームズからはですね、
うん、
先ほどは紹介させていただいた白琴さんが作ったゲームを、仕切り都市が一緒にコラボして、実際に商品化しようっていうことを進めてます。
おー、はい、あら、じゃあもう形になってる頃かもしれないですね。
そうです。で、今、ゲームマーケット2018春に出せたらいいねっていう話は、はい、してます。
うわー、期待してます。
はい、
私も仕切り都さんの絵大好物なんで。
あ、ありがとうございます。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、沖野子さん。
私は、今作ってるその大きいやつとは別に、
うん、
なんか自分の力で世界に出ていくゲームが作れたらいいなと思って。
ほら、あれじゃあ、目標はエッセンとか。
エッセンとかそういう。
ジェンコンとか。
エッセン、自費じゃなくていけたら最高ですね。
自費じゃなくていく人いないからな
招待されるとかね。
あー、それよっぽどですよ。
そうそうそう、いけたらいい
ですね。花井誠二でも実費どころ、それは厳しいんじゃないか。
それを
超える。
夢だけど、そういうことですね。
そうですね。
大きく。
あ、素晴らしいと思います。うん、はい。じゃあ、どうですか飯田さん。
ヤマトゲームズは、一個重大発表ありまして。
あら、なんだろう。
次回。ゲームマーケット、うん、大阪に初出店します。
あ、あれ、そっか、関東以外だと。
そう、関西行ったことがないんです。
あら、そんなイメージなかった。あら、そうなんですね。
なので、いよいよ関西圏にも進出ということで、ぜひ関西圏のお客様と、次回に触れ合いをさせていただきます。
関西の人は辛口です、ね。
大丈夫です。
いやー、これは。
何でも言ってください。
お、素晴らしい。
ブースでお待ちしてます。
はい、皆さんぜひね、関西の方でいらっしゃる方は、まず行っていただいて、で、ホラボド聞きましたよって言ったらなんかくれるかもしれない。
あるあった。
スタビーマーカー。
スタビーマーカー。すっごいちっちゃいやつや。何これみたいなやつ入るみたいな。
ヤマトゲームどれでも使えますね。
いや、それ、災害そうですから。はい、というのは冗談でね、ぜひ遊びに行っていただけたらなと思います。はい、皆さん、ね、長丁場でしたけれどもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ目が向いたらもうバンバン出ていただいて、飯田さんも私全然
本当に呼んでくれる
の、なんだけやねんいやいやみたいな、私全然いやいやと思ってないですよ。ウェルカムウェルカムですよ。むしろ今回でだいぶ仲良くなれたと勝手に思ってる。
ありがとうございます。
はい、
次も、
はい、
お願いします。
はい、ではいつもの最後のやつ言いますけど、みんな分かってますか？
はい、は
い、お、いいですね。はい、じゃあせーの、チャオチャオ。